皆さんこんばんは。
You know, on, I think it was Monday this week, a package arrived at my house.
今週の月曜日だったと思うんですけども、ある小包み、荷物が私の家に届いたんですね。
And this is the cover of it.
このそれが蓋というか表なんですけど、表書きなんですけど、箱いっぱいの桃が届きました。白桃ですねすごい綺麗な立派な桃なんですけど、一箱です。もうあの箱いっぱい入って届いたんですね。
And, this is always, introduces me to summer.
でこれが毎年届くんですけども、これが来ると夏が来たなっていう感じがするんですね。
So the box of peaches came, and
でそういうふうにして箱、一箱の桃が届いたんですけれども、
and the thing is it comes every year.
でそれが毎年うちに届くんですね。
And I don't order the peaches.
で私が注文したわけではないんですね。
But for I think more than 20 years, they've been coming every summer to my house.
で20年以上ずっとなんですけども、もう毎年うちに。夏が来ると桃が届くんですね。
And they come from somebody who lives far away in Tokyo.
で、送り主は東京、離れたところに住んでる東京の人からなんですけれども。
The peaches aren't from Tokyo. They're from the
countryside. で、桃は東京の桃じゃないんですけど。
But this person, is a professor at a university in Tokyo.
で、この桃を送ってくださる方、毎年送ってくださる方は大学の教授なんですね。東京の方の。
And why does he give me peaches?
でどうして私に毎年桃を送ってくれるんでしょうか。
I never taught him anything.
彼に何かを教えたこともないんですね、私は。
Well, turns out he's a student of my father.
実は、その人は私の父の生徒さんなんですね。生徒さんだった方なんですね。
My father is a missionary and a teacher.
で私の父は、宣教師で先生でもあったんですね。
But he passed away some time ago.
で、何年も前に亡くなったんですけれども、
And I get the peaches.
で父がいないのに今度私が桃を受け取るんですね毎年。
I don't deserve them at all.
もう受け取る資格なんてないんですね、何もしてないので。
The only thing I did is I'm related to my dad.
私がしてるかあるとしたら、その英語をその人に教えた父と血縁関係があるっていう、それだけなんですね。
We have a father.
で私たちにも父がいますね。
And we getFruit, blessing in our life.
私たちは人生の中でその祝福という果実を、その実りを受け取るんですね。
It's not from anything that we did.
そしてそれは私たちが何かやったからそれを受け取ることで、
just
受け取るのではなく、
our relationship with our heavenly father,
天のお父様との関係があるがゆえに私たちはそれを受け取ることができるんですね。
Fruit,
その
実を
毎年受け取ることができるんですね。
in our life.
私たちの人生の中で。
And so, I expect, some good fruit again, in your life, in my life tonight.
だから皆さんの人生にも、私たち自分自身の人生にも、その良い実っていうものを期待していきたいと思います。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, just thank you so much for the relationship we have with you.
天の父様、私たちがあなたとの関係を結んでいること本当にありがとうございます。
And we don't deserve the fruit that comes in our life.
私たちの人生に、実りを得るその資格なんて私たちにはないのにです。
But thank you because of our relationship with you that we have more than enough and plenty of fruit in our life.
だけれどもあなたとの関係がゆえに私たちはたくさんの実りを得ることができること、手にすることができること、ありがとうございます。
Pray that tonight as we study your word that you will help us to allow this fruit to come forth in our life in a greater way.
この今晩もこの実を私たちがもう本当に素晴らしい形で受け取ることができるようにどうぞ導いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
Amen. Amen. I want to talk about a verse that we have studied a couple of weeks ago when I was speaking, and that was from
今日お話しするのは何週間か前にも学んだ同じところの箇所なんですけれども、それを見ていきたいと思います。
2 Peter 1
第2ペテロの1章ですね。
About adding to our faith. Adding something to our faith.
信仰に加えるっていうことが書いてあるんですけれども。
And it says that we are to make every effort to add these things to our faith. Not just to have faith in God, but to have something plus alpha on top of that. So not just faith in God, but something on top of that.
信仰の上にだけでは、信仰だけではなくてそれにもっと加えなさいっていうことが書かれているわけですね。
And two weeks ago we were talking about perseverance to add to your faith perseverance. 2
週間か前に忍耐についてお話ししたと思うんですけれども。
And I gave an illustration about an old donkey.
年老いた、ロバの話をしたと思うんですけど覚えてらっしゃるでしょうか。
Remember the donkey fell in the well?
で、その年老いたロバが井戸に落ちた話をしましたね。
And the farmer thought it was the end of him, so might as well just put the dirt down on that well and bury him.
もう古い井戸だし、もう年老いても年老いたロバなのでもう仕方がないからもう埋めてしまおうというふうにして土を入れてもロバをその井戸の底に埋めてしまおうとしました。
But the donkey shook off the dirt.
だけどロバは、そのかけられた土を振り落として
And stepped on it.
でその土の上に、を踏み台にして
And more dirt came down and shook it off.
ですね。でまた土がかけられるんですけれどもそれを振り落としてまた土の上に立つっていうことをしました。
And it wasn't long before, over and over, repeatedly.
でそれを何度も何度も繰り返していくと
The donkey was able to come out.
ついにロバは井戸から出ることができて、もう勝ち誇ったように、もう埋められてしまいそうになってたロバがですね、出ることができたんですね。
And that was a cute story about perseverance.
で、それをその忍耐という話についてのお話でした。それが。
That no matter what comes, what dirt is thrown our way.
私たちの人生の中でどんなに嫌なものを大変な困難なものが降りかかってきたとしてもそれを振り払ってそれを踏み台にして上がっていこうっていう話をしました。
And then we talked about how godly perseverance is a little bit different than the perseverance that we might have seen on TV.
それから神様の忍耐っていうものが私たちがテレビとかで見る忍耐とはちょっと違う種類のものだという話もしました。
We always see the fight or 一発 type of perseverance on TV.
忍耐、そういうものをよくテレビでは見ますよね。
And that's all through self-effort, working really hard.
自分の努力で自分の努力でこう得ていく勝利っていうような感じの忍耐ですね。
But then I gave an illustration about howthere was a stump up in Nagano that I was trying to cut down.
それからこういう話もしましたね。長野で、木のその切り株があるんですけれども、もうずっと前に切り落としてしまった切り株の話です。
And every year it sprouts out new and it tries to grow as a tree every year.
で、もう切り落としてもう枯れてしまう。って欲しいと思ってるのに毎年毎年新芽が出てくるっていうその、話もしました。
And I thought for sure that it wouldn't survive, but yet again this year, this spring, it's growing again.
でもう散々切ってるのでもう今年はもう枯れるだろうと思ってたら春になったらまた新芽がシュッと出てくるっていう話ですね。
So I took a look at it and I was wondering why will this never die?
どうしてこの木は枯れないのかなと思ってよく見てみたら。
And it was a really ugly thing, just a stump there.
もうその切り株っていうのも見た目ももうものすごく見にくい。
But new leaves are growing out.
新しい新芽が出て葉が出てるんですね。
And the roots, maybe you remember, the roots are down into a little river that goes by.
でどうしてそれが毎年新芽が出てくるのかっていうと、それが土の下でその水路とつながっていて水を得ていたという話をしましたね。
And so it's the roots that are in the river.That draws up what is needed to have life, no matter what comes.
だからどんなに切り落とされても、その根が水路そのとつながっていると、そこから栄養を得て、生きていくっていう話ですね。
And I think that's an example, a good example of godly type of perseverance in our life.
それが神様のタイプの忍耐っていうのの良い、お手本だと思うんですね。
It's not a struggle in itself.
自分自身ではこう何か格闘しているわけではなくて、
But the roots are just in the river, bringing up the nutrition naturally. 根
が神様というその水とつながっていて、そこから栄養を得て命を得ているという、そういう木の話です。
And so our perseverance in our life, if we have our roots in God, no matter what comes, we have life and green leaves coming out.
だから私たちの人生でも神様とつながっていたならば、そこから私たちは栄養を得て、その新芽をや葉を、が出ることができる。
So that's perseverance in God.
それが神様の、元での忍耐ということです。
Basically that kind of perseverance is just staying there.
で、そういう忍耐っていうのはもうそこにいるだけでいいんですね、実は。
In that relationship.And it just
神様との関係がつながっていたら、もうその状態のまま、そこにつながっている状態でいるだけで栄養が流れてくるんですね。
There's a, a wedding pastor.
ここにですかね。
In Kansai, there's a wedding pastor.
関西に、結婚式をする、式をする、牧師さんがいらっしゃいます。
More than 20 years ago, he was asked to do a wedding.
で、20年以上前に結婚式をしませんか、してもらえませんかというふうに言われました。
And then the next week he was asked to do wedding again.
で、また次の週にも結婚式をしてもらえませんかというふうに言われました。
And then he started to get a schedule and every month the weddings came out.
で、そうしているうちに毎月毎月、式をしてほしいという依頼が来始めました。
And then after 20 years
で、20年経つと
every weekendDoing weddings.
毎週末は結婚式、式式をするようになって。
It's written up in a wedding news that he's one of the best wedding pastors in all Kansai.
で、ウェディングニュースというものに、出て、関西での、一番いい牧師さんであるっていうような紹介がされたりしていました。
He had no intention of being the best wedding pastor.
その人は一番いい結婚式の式をする牧師になりたいと思っていたわけではないんですね。
But he just kept on, just persevering.
だけど
kept on doing it.
忍耐を持ってずっとやり続けたんですね。
Again,
何度も何度も
again, and again, and through that the fruit has developed that now such a 素晴らしい、
それを通して何度も何度も忍耐を持って続けたことによって、すごい実りを得ている。
That's a type of perseverance that I believe is talking about.
で、そういうタイプの、その忍耐っていうのがそこで話をしていた、忍耐だと思うんですね。続けてずっとこうやっていく。
Well, today we're going to talk about another part of that.
で、今日はその御言葉のところの、また別のところを見ていきたいんですね。
Today we're going to talk about godliness and brotherly kindness.
兄弟愛、敬虔と兄弟愛っていうものを見ていきたいんですね。
But in order to get the context, maybe we should read the whole verse one more time again.
で、まあ、そこを、見ていくために。全体をちょっと読んでみたいと、もう一度読みたいと思うんですね。
Let's start from
1章の5節。
Yes. For this reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance. That was last time, huh? And to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness.And to brotherly kindness, love.
5節から7節を読みしますね。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には敬虔を、敬虔には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。
And so today, godliness and brotherly kindness. Add thatTo your faith. This is also something that we are to make every effort to add to our faith godliness and brotherly kindness.
で今日その今読んだところの経験と兄弟愛っていうところを見ていきたいんですね。それを信仰の上に加えていきなさいっていうことですね。
And so, how can you add godliness to your faith?
で経験を信仰に加えるってどうやったらいいんでしょうか。
Godliness.
経験って書いて
ある。 Really?
経験だよね。
経験 it was experience?
No, no, no.
Oh, it's godliness? Oh, I learned something new. I thought it was experience. Yeah, yes,
yeah. 経験、体験とか経験の経験だと思ったんですね。
But godliness.
その、経験ですね。敬うの経験ですね。
Well, how can we do this? How can godliness be flowing in our life?
どうやってじゃあこの経験っていうものを私たちの人生の中で流れていくようにしていったらいいんでしょうか。
Well, I believe that it's something that is also a fruit that grows in us.
これは私たち の, その人生の中でこう育っていく、その実を育っていって実を結ぶものじゃないかなと思うんですね。
And godliness is notsome kind of religious type of thing.
経験っていうのはこう何か宗教的なものとは違うと思うんですね。
But it's something that is attractive to other people, and other people want to be closer to you and know what it is and what's going on.
他の人にとってものすごく魅力があって、その人のところにこう引きつけられていくような、他の人が引きつけられてしまうようなそういうものではないかと思うんですね。
It's something like what David Anderson was speaking about the fragrance.
何週間か前に、デイビッドさんがメッセージでしてくださいましたけども、香り、その人の香りっていう話をしてくれました。そんなものと似てるのではないかと思うんですね。
You know, something's good.
何かこういい匂いがするなってこう引きつけられる。
Do you smell a good fragrance and you want to
come closer? 何かいい匂いがしたら何かなっていうふうにこうもっと近づきたくなりますよね。
What is that? That fragrance?
それは何だろうっていうふうに思う。
And it's kind of a from being with God that the your time spent with God and thinking about God and reading God's word, it just comes out.
神様と共に時間を過ごして親しくなって神様の御言葉を読み近くなる、そのことによってこう出てくるもの、そういうものじゃないかと思うんですね。
I think our lives are kind of like this bucket.
私たちの人生はこのバケツのようなものじゃないかなと思うんですね。
Yeah. This bucket is us.
このバケツが私たちだとちょっと思ってください。
And when God's wisdom, you know, from the Bible is poured in here.
聖書からのその神様の知恵を得てここに入っていきます。知恵が。
And it's overflowing.
で、たくさん入っていってもう溢れ出てくるんですね。ここから。
God's blessing.
神様の祝福もたくさん入って。
How do you get God's blessing and God's fragrance?
神様の祝福とか香りとかっていうものをどういうふうに私たちは手に入れるんでしょうか。
Well, thinking about God, meditating.
神様のことを考え、瞑想したり、
reading the Bible, praying.
聖書を読んだり、祈ったり。
Thinking.
神様のことを考えたり。
Yeah. How do you get things that are not of God in there?
じゃあ神様のものではないものがここへ入ってしまうっていうのはどういうふうにして起こるんでしょうか。
In our everyday life, there are so many things that come in.
私たちのこう生活している毎日日々の生活の中ではそういう、こうもの、神様からではないものがどんどん入ってきます、ここへ。
We watch the news.
私たちの中に入ってきます。
We watch the news.
例えばニュースを見ますね。
It's bad news.
で悪いニュースを見ます。
It's half full of bad news.
でもうすごい悪い、その嫌なニュースとか悲しいニュースとかがたくさん、もう半分ぐらい自分の中埋まってしまいます。
Then you go to the company and people give you some more bad news.
で会社に行くとまたもっと悪い話をいろいろ友達、会社の同僚とかがしてするのでここへ入っていきます。
If all you're putting into the bucket is that, then what's overflowing? Someone taps on you and what spills over?
でそれがどんどんどんどん入っていって誰かがポンポンとそれを、叩いたら何がこう溢れ出てくるんでしょうか、その中からは。
Bad news.
ある悪いものしか出てきませんね。
Bad news comes out.
悪いニュースしか溢れて出てこないですね。悪いニュースばっかりが入ってるわけですから。
But if pure, clean water,
だけど本当にあの純粋なきれいな水がこの中へ入っていたとしたら
大丈夫、right? No problem.
かかっても大丈夫ですね。
pure, clean water comes out.
もう新鮮なきれいな水が入ってたらそれがこうかかっても溢れてかかっても構わないですよね。
But you know, it's notSo easy it seems in our everyday life to get the clean water in.
だけど私たちのその毎日の生活の中でその、新鮮なきれいな水ばっかりを入れるっていうことがなかなか簡単ではないんですよね。
For example, let me see. Let me give you this story. When we came back from Nagano.
私たちが、まあ、長野に行ってて長野から帰ってきたんですけ時にですね、
I was a little bit afraid about what the kitchen sink might smell like.
帰ってきた時にキッチンの台所のシンクがなんか嫌な匂いしないかなと思ってちょっと嫌だなと思ってたんですね。
And I didn't know that she put some tablets in there to make it so that it would be fine.
で出かける前にパイプクリーンのこんなタブレットのお薬みたいなのを入れて私の妻が入れて出かけたのを私は知らなかったんですね。
And, so I thought that I need to do that when I came back.
だから帰ってきたら匂いがするかもしれないからそれを帰ってきたらしようと思ってたわけです。私は知らなかったので。
And so, it was late at night.
で夜遅くに帰ってきたんですね。
We were all tired. Everyone's gone to bed.
でもう疲れてしまって着いたらすぐにみんな、寝る準備をして寝てしまったんですね。
And, but I wasconcerned about the sink.
だけど私はこの台所のシンクが気になって仕方がなかったんですね。
And so I opened a little cap there.
で蓋みたいになってるものを外したんですね。
And I was going to throw two tablets down
there. でそのパイプクリーナーのタブレットを入れようとしたんですね。
And a whiff of rotten egg smell came.
そうしたら腐った卵みたいな匂いがうわっとしたんですね。
From that pipe. And I went, oh! And it was so strong.
すごいきつい匂いがして
I thought maybe I might die right there.
もうなんか死ぬんじゃないかと思ったんですね、その匂いで。
you know, from the, you know, like the volcanic sulfur gases that kill people.
なんかあの温泉の方とか火山の硫黄の匂いとかで硫黄のなんか吸ってはいけないガスを吸って死ぬ人がいるじゃないですか。 それを想像したんです、ね、
So I quickly put on the cap and
で慌てて蓋をして
Turn on the fan
で換気扇をつけて
Open the window
で窓を開けて
And sprayed fan
でファブリーズをかけまくって
and still, I think Gene can testify that it was rotten egg. He said, what's the rotten egg smell?
息子のジーンがなんかそういう匂いを嗅ぎつけてですね、その腐った卵の匂いなんだって起きてきたんですね。
Well, while we were gone
私たちが出かけてた時に
we didn't have water running through that pipe.
全然その家の中で誰も水を使う人がいなかったので水が流れてなかったんですね。
And not only that, she dropped some tablets down in it. It stirred up and activated something.
それだけではなくて出かける前に私の妻がパイプクリーナーのそのタブレットの薬を入れたのでこう中でこうシュワシュワ鳴ってその汚れをかき立ててたんですね。
And when I opened up, all that gas was released.
でそのかき立てた状態で蓋を開けたのですごい匂いがしたんですね。
はぁ、That's what life can be like.
それがその人生みたいなもんです。
Yes. Our life can be full of this ugly, killer gas.
私たちもそうやってその新鮮な水が流れることがなかったらもう人をも殺してしまいそうなガスのような匂いが出るんですね。
You know, I teach English.
私は英語を教えていますけれども
And in my adult classes, there's about 20 students.
で、私の教えているクラスっていうのは、大人の方なんですね。年配の方々のクラスなんですけれども
About 20 students there.
大体20人ぐらいの生徒なんですね。
And often I begin with asking, does anyone have some good news?
で、 よく皆さん何かいいお知らせはないですか、いいニュースはないですか、っていうふうにレッスンの始めに言うんですね。
We all have watched the bad news on TV.
もうテレビとかでもう散々嫌なニュース、悲しいニュースはあるので、何かいいニュースはないですか、っていうんですね。
Even some kind of private news, you know, something that some kind of good thing happened in your life.
もうプライベートなお話でもいいし、もう小さなこと、小さなお話でもいいので、なんかいい話ないですか、って言うんですね。
And often someone will say, I don't have good news, but, and then they'll begin throwing out the poison.
そういうことがあるんですね。手を挙げて、いや、いいニュースはないんですけど、こんな話ならって言って、ものすごいひどい話をし始めるんですね。
And everybody's going, ooh, ooh.
で、みんなそれ聞いてる人がもう、わーっていう感じになって。
And it looks difficult to recover the class.
で、そこ、それが一番初め、レッスンの初めにあるので、そこから復活して、こう、みんなに元気よく、元気をつけてもらうのがなかなか難しいんですね。
Is that good news?
で、それはいいニュースですか、って言うんですけど。
Now next one. Now, please.
じゃあ他にお願いですから、何かいいニュースないですか。
Please give us some good news.
いいニュースないですか、って言うんですね。
People go...
そしたら、んってみんな考えるんですね。
And so then I offer some suggestions.
で、なかなか出てこないので、私がじゃあこんな話はっていうふうに言ってみるんですね。
And I tell them about my one coin lunch.
で、私のその大好きなワンコインランチの話とかですね。
And they go...
そういう話をするんですね。
They don't get it, really.
そうしたらポカンとして聞いてるんですね。
Or I tell something good that happened in my house.
あるいは、家の中で起こったいいこと、いい話をするんですね。
And they're kind of like,
嬉しい話とか。
That's your good news.
そうしたらみんななんか、それあなたのいい話でしょ、っていう感じの、
they don't say that, but they look like,
そう言わないんですけど、
they look offended, like,
でもこうなんかちょっとこう傷ついたような顔をするんですね。
Like, that's good for you, but
あなたはそんないいことがあってよかったわね、
it's、
っていう感じで、
it doesn't relate to me.
私たちには関係のない話じゃないですか、っていう顔をするんですね。
And I thought, you know, that's so true in this world that people are not ready to receive other people's good news.
で、この私たちの生きている世の中ではなかなかその他の人の良いニュースとかいいことを聞いて喜ぶっていうことがなかなかできない世の中なんですね。
But Romans 12:15 says, "Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep."
で、ローマ人への手紙の12章の15節ですかね、をちょっと読んでみたいんですけれども、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいっていうふうにあるんですね。
And I say that, it seems like people are able to share the bad news and get people to say, oh, that's too bad, oh, I'm sorry, かわいそう, and stuff like that. The bad news is acceptable.
なんか多くの場合はなんかこう人のひどい話とか悲しい話を聞いたら、ああ、それは大変でしたね、かわいそうにっていうような風にこう、なんていうの、その人たちの話を聞いて答えることができるんですけど。
Yeah, so when I was asking for good news, one lady said, oh, I have some news, and she, because I said good news, private news is okay.
で、私が、そういうふうにしてたら、ある一人の人が、私はいいお話ありますっていうふうにして話してくれた人が一人いたんですね。
She didn't say good news, she had some news.
いい話とは言わなかったんですけども、ニュースがありますって言ったんですね。
And she said, I sprained my wrist when I was playing tennis yesterday.
いい知らせじゃなくて、私ニュースがありますって言ったら、テニスをやってて、手首を捻挫しましたって言ったんですね。
And I could see the expression of all the other ladies there going,
そしたら、まあ、それを聞いてる人が、はぁ、大変ねっていう、ものすごいこう同情の顔をしたんですね。
Bad news. Oh.
ああ、大変ですね。
Yeah.
悪い。
Yeah, that's true. You know.
And that's the
weep with those who weep part, right?
それは泣く者と泣きなさいっていうところは、それはたくさんの人ができると思うんですね。そういうふうにして。
Good job. Yeah. Weep with those who weep.
悲しい泣く者と共に泣きなさいっていうことはできてる。
But then somebody else said.Last week I went to Cebu Island. I went scuba diving.
だけど、ある人が、私は、セブ島に行ってスキューバダイビングをしてきましたって言った人がいたんですね。
And everybody's face went.
そしたらみんなもうすごい嫌な顔したんですね。
Where's my omiyage?
私のお土産はっていう感じで。
So then
喜んでないんですね。
I see that naturally we don't Rejoice with those who rejoice.
でそういうふうにして見てたら、その喜ぶものと共に喜ぶっていうことが自然にはできないことなんだなっていうふうに思うんですね。
It needs a little bit more practice.
ちょっとこう練習が必要というか努力が必要という。
But for we as Christians, it should be a natural thing for us.
だけど私たちクリスチャンは自然にそれができるはずなんですね。
Because we want God's blessing for everyone.
どうしてかというと、神様の祝福をたくさんの人にも味わってほしいと思
っているんです。 And so if someone over here is blessed already, then it's kind of like our work has already been done.
だから誰かこっちの人がものすごく祝福されて喜んでいる人がいたら、その目的が一つ達成したようなその感じがするんですね。
And so, little by little, we should mature in this. Rejoice with those who rejoice.
少しずつ私たちは成長して、その喜ぶ人と共に喜ぶっていうことができるようになっていくべきだと思うんです。
And I do think it's maturity. It has to grow in us.
それはその成熟っていうものと成長っていうものと関わってると思うんですね。私たちがこう成長してそれができていくようになるものだと思います。
I didn't always rejoice with those.Who rejoiced.
私はいつも喜ぶ人と喜んできたわけではない。
I remember one easy to remember story is when I was 6 years old.
私が6歳の時の話なんですけれども、もうよく覚えてるんですけど。
I was invited to Alan Mather's birthday party.
アラン・メイラーさんっていう子のお誕生パーティーに呼ばれたんですね。
He was 6 years old too.
で、6歳だったんですね。お互いに6歳だったんですけども。
Yeah.I think he's turning seven.
で、7歳になるところだったと思います、その子が。
And so I went to Mama's Toy Store in Motomachi, Yokohama.
で、横浜の、Mama's Toy Store っていうおもちゃ屋さんにですかね、に行ったんですね。
With my mom.
お誕生プレゼント買いに。
And my mom's purse.、うん、I went with my mom and my mom's purse.、う
ん、お母さんとお母さんのお財布を、お財布とともに行ったんですね。
Because I didn't have any money.
私にはお金がなかったので、お母さんの。
Not for Mama's Toy Store.
そのママズトイストアで買うぐらいのお金はなかったんですね。だからお母さんと一緒に買いに行きました。
I remember looking at the James Bond matchbox car.
で、ジェームズ・ボンドのマッチボックスカーっていうちっちゃい車ですかね。
And you
ミニカーを見てたんですね。
Press the button on the ejector seat and the little man flies out of it.
で、ボタンがちっちゃいボタンがついて、ボタンを押したら人がポンと飛び出すっていう、そういうよくできたミニカーだったんですね。で、ドアもちゃんと開くんですね。
トランク open,
トランクも開くんですね。
Had the little details of
もう細かいこう、ことがよくできてるジェームズ・ボンドのマッチボックスカーっていうのがあったんですね。
Must have been a Jaguar or something, huh?
ジャガーかなんか。
Maybe.
違うって言ってる。
No. What was it?Oh, Aston Martin DB5.
Aston Martin DB5 っていうふうに向こうから
I didn't know.
僕はロイドよりももっと欲しかったってロブが言ってますけども。
I wanted it badly.
But it was the James Bond car. 私はそれがものすごく欲しかったんですね。
And so my mom asked, "What do you think Alan would like?"
で、お母さんに。あ、お母さんが、
yes.
アラン君は何が喜ぶかな、喜ぶと思うってお母さんに聞かれたんですね。
The Holy Grail.
でもこれ絶対これっていう感じで、
This.
聖なるマッチボックスカーですね。
And my mom, I couldn't believe it. She took it to the cash register.
信じられない。もう自分の目を疑いました。お母さんがそれをポンと取って、
She bought it.
買ったんですね。お母さんが買ったんですね、それを。めちゃくちゃ欲しかった。
And then we wrapped it up.
で、プレゼント包んで。
And then finally it became Alan Mather's birthday.
で、そのアラン君のお誕生日がやっとやってきたんですね。
And I was to go and take the car and give it to him.
で、そのもう聖なるプレゼントをですね、持って行ってお誕生日パーティーに行くということになって。
And when I saw the matchbox car in the present wrapped with happy birthday Alan.
で、もうすごく綺麗にこう包まれてリボンがかけられて、お誕生日おめでとうアラン君って書いてあるんですね、その自分が欲しかったそのプレゼントに。
I cried.
もう泣きました。
This, Alan's from a rich family.
アラン君はお金持ちの家の子供なのに。
His dad works for Shell Oil Company.
アラン君のお父さんはシェルっていう、石油会社に勤めてるのに。
My family is missionary.
僕の両親は宣教師なのに。
I'll never get a car like that.
こんな立派なその聖なる車は僕には手に入れられないのに、もらえないのに。
And my mom said, you have to give it. It's not your birthday.
あなたのお誕生日じゃないでしょうってアラン君のお誕生日のプレゼント買ったんだからあげないとダメよって言われたんですね。
I had a real difficult time, but I gave it to Alan.
もう渡す時ものすごい辛かったんですけど、なんとかあげて手渡してきました。
No joy for me.
もう喜びは全くないんですね。
Rejoice with those who rejoice.
喜ぶ者と喜びなさい。
It took maturity.
って書いてるんですけども、ちゃんとこう成熟していかないと、成長していかないとそこへ到達しないんですね。
And then I saw Alan's face.
でそれを受け取った時のアラン君の顔を見ました。
The James Bond car.
ジェームズ・ボンドの車だって言ったんですね。
Thank you.
ありがとう。もう泣きそうです。
Yeah. Welcome. You still want it?
ロブはまだ欲しいって言ってますね、それ。
I'll get Alan Mather's email address for you.
アラン君のメールアドレスロブに送っといてあげるから頼んだらって言ってますけども。
So anyway, it takes work. You know, it's not natural for us.
自然にはそれ起こらないんですね。努力が必要なわけですね。
But it helps when we see from God's point of view about how He sees Alan.
だけど神様の目から見てアラン君がどういう存在なのか、神様にとってどれだけ尊い人なのかっていうことが見えるようになってくると、できるようになると
思うんですね。And people get blessed at
人はそれぞれ違うタイミングで祝福されるんですね。
And that's his time, so.
そしてそれがそのアラン君の時だったわけです。
Rejoice.
喜ぶべきなんですね。Yes.
And so I think more as adults now that when we see someone they got the job and that's the job that we were praying about and then they got the job before we got the job. How are we gonna rejoice?
大人になってじゃあ私たち例えば、仕事がなくてこの人の仕事が与えられるように自分にも仕事がないので与えられるようにって祈ってたら自分よりも先にある人がすごくいい仕事を手に入れることができたっていうそういう状況があったらどうしますか？
It's Alan Mather's birthday, not yours.
それはアラン君のお誕生日なんです、yeah. その人の祝福される日なんですね。
My birthday is coming.
私のお誕生日もいつかやってくるわけです、
yeah. And have expectation.
祝福される日がやってくるんです。
I bet mine's on the way too.
この人が祝福されたんだったら私ももうすぐその日がやってくるんだろうなっていうふうに思えると思うんですね。
And have childlike expectation.
Wow. そういうふうに子供のような期待っていうもの期待感っていうものを持つべきなんですね。
And rejoice
with those who rejoice. そして喜ぶものと喜ぶ。
And that's a little bit more of having the godliness flowing.
それがその神様その経験を得ていくっていうことにこれつながっていくと思うんですね。神様ゴドリネスですね。神様らしさになっていく。
Yes. And so then, how about this brotherly kindness?
それではそれが経験の話しましたけれども、兄弟愛っていうのはどうでしょうか。
I think that they're really connected. This godliness and brotherly kindness. It's like where does one start and one begin?
兄弟愛と経験っていうのはものすごくつながってると思うんですね。どこからどっちがどう先に始まったかっていうのがわからないぐらいつながってると思うんですね。
Because it's also a outflow of God's love and God's blessing in your life.
それはなぜなら神様から溢れ出てくる神様の祝福とか愛とかいうものを私たちの人生の中に流れ出て溢れ出ていくものと関係しているからです。
And so to have more brotherly kindness, we needto be a channel of God's blessing, to let it flow.
兄弟愛を持つっていうためには、神様のからの祝福っていうものを受けて流していくことができる、そういう存在になっていかないといけないんですね。
And so we need to have what you call in Japan, some holy 余裕 in Japan. 余裕。
日本でよくその余裕があるとか余裕がないとかいう話をしますけれども、そういう余裕っていうものを持たないといけないんだ。
And I don't have a good word for 余裕 in English, but the best.
英語での余裕が英語でどういう言葉なのかちょっと思い浮かばないんですけども。
It's not because my Japanese is so wonderful. It's just that 余裕 is wonderful.
それは私の日本語の力が素晴らしいから出てこないのではなくて、そのぴったりの言葉がないんだと思うんですね。
But something close would be maybe abundance, having abundance.
豊かさっていう言葉を使いましたけれども、豊かさっていうものと一番近いのかなと思うんですけれども、
So when you have abundance, you have more to be able to
豊かさ、
overflow onto
people. 豊かさがあるともっとそれが溢れ出て他の人へ渡していくことができる。
So、have you ever had the thing where you're really tired?
もうものすごく疲れてる時に
hungry.
ものすごくお腹が空いてて
and someone comes and wants some help from you.
でそういう状態の時に誰かが来てちょっと手伝ってほしいんだけど助けてほしいんだけどって言われる。
At that time, it's difficult to have brotherly kindness.
その時そういう状態の時にその兄弟愛を持って接するっていうのがものすごく難しいんですね。
The brotherly kindness is all wrung out and gone.
もう愛情、あ、兄弟愛っていうのがもう完全にこう絞り出されてもうなくなってしまってるんですね。
And so in our daily life, we need to develop 余裕。
日々の生活の中でその余裕、豊かさっていうもの、その溢れ出てくるぐらいのもの。っていうものを持つ必要があると思うんですね。
And that's through many things. There was many, many, many ways, but
いろんな方法がもちろんそれはあると思うんですけれども。
How you schedule your time?
例えばどういうふうに自分のスケジュールを組んでいくか。
How soon you go to bed and wake up?
どれぐらい早く就寝するか、どれぐらいの時間に起きるかっていうことから、
How much you're working, how much you're resting.
仕事をどれぐらいしてどれぐらい休むかっていうことだったりとか、
And I really believe that's why the, in the Old Testament they were teaching about the seventh day rest.
で旧約聖書にはその、7日目に休まれたっていうその話がありますけれども、
It's because our bodies really need one day in a week to develop 余裕。
私たち7日間 の, その1週間の中で1日ゆっくり休むっていう日が本当に必要だからそう書いてあるんじゃないかと思うんですね。
And so for each person, you have a different style of how you can develop
で、それぞれその余裕、その溢れるその豊かさっていうものを持っていくためにそれぞれのスタイル、それぞれの人でスタイルが違うと思うんですね。あっていいと思うんですね。
But you should always have some 余裕 to be able toBless other people with
だけど他の人を祝福していくことができるほどそういうふうにこう余裕を持っていく、
And、
いろんな意味で余裕を持っていくということが必要だと思います。
Yeah. And you know, when I was thinking about this, about having this brotherly kindness and godliness flowing out of my life.
その経験と兄弟愛っていうものから人生から溢れ出ていくっていう話をしていますけれども、
I was taken to the scripture Philippians, not Philippines, Philippians 4:8.
フィリピの4章の8節をちょっと見ていただきたいんですけれども、
Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely.Whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things.
ピリピの4章の8節ですね。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。
So、in our bucket again,
私たちというこういうバケツがあるとします。
Whatever is lovely.
愛すべきこと、どんなことでも全ての愛すべきこと。
Peaches.
桃ですね。
I didn't deserve them.
桃を私は受け取る価値のない、yeah. そんな素晴らしい桃を受け取りました。
Yes. Whatever is excellent, praiseworthy.
全ての評判の良いこと、徳と言われること、称賛に値すること。
Think of these things.
そういうことを考えてほしいんですね。焦点を置いて考えてほしいんですね。
And then the stuff that's in the bucket overflowing.
そしたらそういうものが入っていきます。そしてどんどん溢れて出ていきます。
He'll be happy.
で、それを溢れて、それを受け取った人、溢れ出たものを受け取った人は喜ぶわけですね。
But if only the bad news is being filled.
だけどもし私たちというこのバケツの中に悪いニュースばっかりが入っていったならば、
That's what comes out.
その、悪いものが出てくるわけですね。
Whatever is in your heart.
心の中にあるものが。
Your mouth speaks.
口から出てきます。
This happened to me this week, I believe.
今週そのことが起きました。
At night I watched the news.
夜にニュースを見ていました。
It's a bad news.
悪いニュースばっかりでした。
Time to go to bed.
で、もう寝る時間だから。
I went to bed.
で、寝ました。
I woke up before everyone. I turned on the TV. I watched the news.
みんな誰よりも先に一番に家族の一番の中で一番に起きました。朝。でテレビをつけました。
I listened to the bad news.
でまた悪いニュースを聞きました。
Breakfast time came.
で朝食の時間がやってきて。
And my wife came out of bed. Good morning.
私の妻が出てきておはようって言って出てきました。Yes.
How are you today?
でどうです今日はどうですかっていう話をしました。
Let me tell you about some bad news.
ちょっともうすごいひどいことになってるよっていう話をしました。もう今ニュースで見たんだけどこんなこと聞いた。
Can you believe it? Did you hear about that?
このこと聞いた。こんなひどいことあったよ。
Wow.
そう。
Yeah. Eat your breakfast.
で、まあ朝ごはん食べてって言いながらその悪いニュースの話をしながら朝食を取りました。
Well, I gotta go to work.
で、仕事行かないといけないから、じゃあ行ってくるね。
Have a good day.
良い一日を。
What did I give her?
私は妻に何を渡していったんでしょうか、仕事の前に。
So that she could be blessed that day.
一日中、私の妻が祝福されるようなものを渡していったでしょうか。
I'll spare you, and I won't tell you the news that I told her that day.
その日に妻に話したことを皆さんを助けるために今ここではしません、その悪いニュースは。
And I thought, ooh.
後で気がつきました。
How have I blessed my wife?
どんなに私は妻を祝福して出かけてきたんだろうかと思ってしまいました。
But what was in my heart?
自分の心の中にあるものが
Yesterday's news.
昨日のニュース、悪いニュース。
And today's.
今日の悪いニュース。
And was there anything else in there?
他に私の中に入っていたんでしょうか?
Nothing else.
それ以外何もなかったんです。
That's what came out.
それが出てきたんです。それがいっぱい入ってたので、それが溢れ出てきました。
Learn from my bad mistake.
私の失敗から学んでください、皆さん。
Don't do the same.
同じことしないでください。
Yes. What can I do? I need to have some self-control and not turn that news on.
どうしたらよかったんですか？その悪いニュースばっかりが入ってこないように自分でその自制心を持ってコントロールするべきだったんですね。
Of course, we want to know what's going on, but we don't need to know that much.
もちろん世の中でどんなことが起こってるかっていうことを知りたいのは自然なことだと思うんですけれども、そんなに見続ける必要なかったと思うんですね。
We don't need to know so much yucky stuff that it's overflowing from our bucket.
自分のバケツから溢れ出るほどの量をの悪いニュースを取り込む必要はないんです。
Just a little bit is okay.
少し情報として取り込むっていうのは構わないと思うんですけども。
Some people are very good at changing the news into prayer.
人によっては ものすごく素晴らしい能力を持っていてですね、そういうニュースを聞いたらそれを即座に祈りに変えていける人っていうのがいます。
But most people don't change it to prayer and just go, "Did you hear that?"
でもたくさんの人が即座に悪いニュースを聞いて祈りに変えるのではなくて、聞いたこんなひどい話っていうふうに他の人に話をしてしまいます。
Okay, let's eat.
でそれで食べご飯食べよう。
Yeah. Or good night, sweet dreams.
おやすみっていい夢をってそんな話を聞いていい夢をって言うんですね。
And so it takes some self-discipline and some thought for us to get the godliness to flow in our life.
っていうものを私たちの人生の中に流していくためには、なんていうんですか。自制心と訓練っていうものが必要なんですね。
Yes.And for each person, what you can handle is different. And so it would be.
それぞれの人がやり方は違ってると思います。
It would be different for you than it is for me.
私とまた皆さんとまたやり方は違うかもしれませんけれども。
And let's end tonight with what Peter concludes in that passage that we were studying.
私たちが読んだところで、最後まとめのところを読んで今日のお話を終わりたいと思うんですけれども。
And it's
We were studying 2 Peter 1
and now we're going to look at 8.
8節ですね。ここを読んで終わりたいと思いますが。
And Peter says, it says there, For if you possess these qualities in increasing measure, they'll keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of the Lord Jesus Christ.
これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。
So add to your faith those things.
だから信仰にそういうものを加えてください。
If you don't add them, it says if anyone does not have them,
それを備わっていなければ
He is nearsighted and blind, and he's forgotten that he's been cleansed from his past sins.
9節の方に書いてありますね。それを備えていないもの、これらを備えていないものは近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。
So in summing it up, we need to have faith, hope and love flowing out of our lives.
私たちは、まとめると信仰と希望と愛っていうものが私たちの人生からこう流れ出てくる、そういう必要があるんですね。
And to have these three things flowing out of our lives.
そしてその3つが私たちの人生から溢れ出て流れ出ていくときに、
We need to let God's river flow in our lives.
神様の川っていうその水を、神様からの水を私たちの人生の中に通していかないといけない、流していかないといけないんですね。
And then we can have Godliness and brotherly
kindness. そうすれば私たちは経験と兄弟愛というものを持つことができるようになります。
アーメン。